コメスター
ラジオ。 MC はコウタと
ハルミンで
お送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。第9回の今回は LGBT 法から多様性の社会を考えようというテーマです。
今回は一般社団法人ニジーズ代表の遠藤豆太さんと公明党の性的指向と性自認に関するプロジェクトチームの責任者である谷合正明参院議員をお呼びしてお話を聞いていきたいと思います。
それではどうぞ。本日はゲストに一般社団法人ニジーズ代表の遠藤豆太さんと谷合正明参院議員をゲストにお招きしております。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
遠藤さん、ニジーズはどんな活動を行っているのでしょうか。
はい、ニジーズは10代から23歳までの LGBT やそうかもしれない子ども若者の安心して遊べる、遊んだり話したりできる居場所を全国各地で開催しています。札幌から岡山まで全国10カ所近くで毎月あるいは2ヶ月に1回の頻度で居場所を開催しています。
今回は LGBT 理解増進法から多様性の社会を考えようというテーマです。最初に谷合さんから LGBT 理解増進法についてお話しいただきたいと思います。今回の法律はどんな法律なのでしょうか。
はい、LGBT 理解増進法、これ正式名称はですね、性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、長い名称になりますけども、はい、まあ、これがさっきの通常国会で成立を しました。なお私はですね、公明党の性的指向性自認に関するプロジェクトチームの座長を務めて、また超党派の LGBT 議員連盟の事務局長を務めています。で、今回の法律のポイントですけども、一つは性の多様性に寛容な社会の実現を目指すということで、二つ目には基本理念に性的指向等が理由の不当な差別はあってはならないということを明記したということ、それから3点目に政府は施策推進の基本計画指針を策定するということで、4点目に年1回理解増進施策の実施状況を公表するということで、最後にですね、関係府省などで構成する連絡会議を設置する、この大きく5つ、私は法律のポイントだというふうに思っています。性的少数者への理解増進に向けて幅広い合意を得ながら日本で初めての法律ができたということは大きな一歩だというふうに私は思っています。で、今回の理解増進法はですね、私が言うのもあれかもしれませんが、公明党が動かなければ今国会で成立しなかったと自負をしています。はい、これは2016年に党の中に性的指向と性自認に関するプロジェクトチームというものを作ったんですね。はい、で、一貫して当事者の声に寄り添ってまいりました。そうした中で今年2月にですね、元首相秘書官によります差別発言後に山口那津男公明党代表がこの理解増進法、2年前の国会で超党派で合意していたものがあったんですけども、これが諸派の事情で成立しなかった。で、この理解増進法の早期成立を訴えたということが国会での議論の活性化につながったと。で、公明党自体はですね、今年の2月のその発言の前からもですね、ヒアリングを30回以上重ねてまいりました。ただ一方でこの内容に関してですね、法律の内容に関して誤解に基づく懸念も多いのも、この成立後もですね、あるということも実情でありまして、この理解増進法の理解をしっかりと、していかなきゃならないなというのが今私が思っているところです。公明党としても今後も当事者に寄り添いながら幅広い合意形成の推進役を担っていきたいというふうに思っています。
今回の法律の議論の過程で性自認から性同一性やジェンダーアイデンティティというふうに表現が変わったんですが、そういった議論の移り変わりについて谷合議員はどのようにお考えでしょうか。
実は衆議院に提出された法案と3つあってですね、はい、ここで3つの案がそれぞれ性自認という言葉を使って、性同一性という言葉を使って、はい、でまたジェンダーアイデンティティという言葉、はい、で実はそれぞれの提出者の思いがあったわけなんですけども、もともとはいずれも英語でいうジェンダーアイデンティティの訳語でありまして、はい、こ この3つを使おうがですね、法制的な意味っていうのは同じなんですね、はい、で競技を経る中で、まあ、これを何かその言葉でですね、争点化させて混乱を生じさせてしまう、まあ、そうしたことよりは、まあ、英語の訳語であるこの、あ、英語でありますこのジェンダーアイデンティティを採用するのが適当ではないかなというふうに、まあ、考えに立って、はい、今回の法律上の言葉はジェンダーアイデンティティ、ただその性自認という言葉がダメですよとか、はい、性同一性という言葉がダメですよということを別に法律上謳っているわけではないということも、はい、今回の法律だと。そう、遠藤さん、そういう現場というか、遠藤さんの受け止めとしてはどんな感じ
ですか。そうですね、まあ、3つとも性自認、性同一性、ジェンダーアイデンティティと同じことを指していて、はい、その自分の性別についてどのように認識をしているかということですね。やっぱりその多くのいわゆる多数派の人ってその性自認と呼ばれるものとその体の性別が一致しているので、その性自認って言われても多分ピンとこなくてですね、なのでまあそれをどうやって言葉で表現するかっていうところでもそのいろんな意見が出てきたかなと思うんですけど、まあどんな人も血液型 A 型 B 型と同じように自分の中に全ての人は何らかの性自認っていうのを持っていて、それをまあ言葉でどう表すか、まあいずれも同じ言葉ってことですね。
のニジーズではあったんですけど、やっぱりはっきりさせたくないっていう人もいらっしゃるっていうようなことにもなるんですか。
そうですね、例えばはっきり自分が男性であるとか女性であるっていう性自認を持つ方もいらっしゃれば、まあ、自分は例えば男性の中で着替えるっていうことがとても恥ずかしくて自分のことを男って思っていないけれども、じゃあ女子として学校に行くかというとそうでもないとか、で同志って自分でもどう捉えていいかまだわからないとか、まあ、そういう方とかもいらっしゃいます。
谷江さん、先ほど伺ったんですけども、はい、この法律ができることによって、まあ、あの内閣府に、はい、政策立案の、はい、部署ができるというようなことがあったかと思うんですけども、はいはい、具体的にその各自治体とかにそういう相談窓口みたいなところができるみたいなイメージ、はい、まあこれができたことによってどういうふうに進んでいくのかっていうのが、はい、なかなか理解、はい、すみません、想像ができない、
ね、そうですね、まず政府においては関係省庁を束ねる形で、まあ、内閣府を所管省庁としてですね、はい、理解増進の連絡会議っていうのを設けるということになってるんですね。まあ、ですからそこが何ていうかな、政策立案というか、まあ、それぞれの省庁がやる政策はあるんですけども、まあ、全体を見渡してこうしっかりとこう、今のこの、性的指向やジェンダーアイデンティティの課題について、見るという、まあ、そういう内閣府が一つできるということは大きいというふうに思います。で、自治体は自治体で、今も例えば、条例を持っていたりとか、はい、する自治体もありますから、それはそれで進めていただいて、まあ、国の今回基本計画や指針を作るので、まだ条例を持っていない自治体もありますので、はい、そうした自治体はこの国の基本計画などを参考にしていただいて、まあ、ぜひ、作ってくださいねという話であります。はい、まあ、今回の、まあ、法律はですね、まあ、LGBT 理解増進法というふうに、まあ、私なんかも言う時もあるんですけども、はい、まあ、正確に言うとこの性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する法律なので、はい、LGBT の方をのみを対象にした法律ということではなくて、私たち全員にその性的指向やジェンダーアイデンティティ、まあ、それがあって、それが多様性に満ちているものなんだということを、しっかりと認識して、共生社会に向けた理解増進しましょうという趣旨ですね。はい、ここは大事なことだというふうに私は思います。はい、
何か特別なことがあるということではなくて、
理解増進法でよく誤解があるのは、例えばそのトイレの利用だとかルールを決めるものなんじゃないかと、女子トイレがなくなるかのようなことを言う人もいる。全くそんなことはなくて、トイレのあり方なんか一切この理解増進法においては決めていないんですね。はい、まあ、スポーツの参加のあり方についてもそうであります。これはあくまでも理念法だということです。はい、
遠藤さん、そのまあ、理解増進ということで、やはりその理解をされる側であったっていうのが嫌だったみたいな話、ちょっとまあ先に踏み込んだ話になっちゃうかもしれないですけども、今回のそういったことについての法律への受け止めっていうのはどういったことがありますか。
そうですね、まあ、一つはやっぱりその、まあ、知らないっていうことが すごく社会にとって大きく、まあ、ダメージであるというふうに思います。はい、で実際に私は子ども若者支援の活動をしてますけれども、まあ、保護者の方とかが、まあ、子どもが一人で悩んでるわけですね。はい、でもその子どもからしてみたら自分の家族が理解がないように思うと、なので言わないわけですよ。で親としてはその、まあ、子どもが一人で言えないで悩んでるっていうのは、まあ、言ってほしいわけですね。はい、で、まあ、そこでなんですれ違ってるかというと、まあ、私たち大人の世代っていうのがその性の多様性について、まあ、学校で学ぶ機会がなかったりとか、はい、あるいはあの1990年ぐらいまではあの国語辞書とか百科事典でもその同性愛や病気であるとか、まあ、逆のことを学んできたりしているので、まあ、そういうあの学ぶ機会がなかったり誤った情報を学ぶっていうことがあったので、まあ、それがやっぱりそのいろんな言えなさ、家庭の中だけではなくて職場でもそうだと思うんですけれども、言えずに辞めてしまうとか、そういうことがあの減っていくと思うんですね。なのであの広く知る機会を作っていくと、そしてそれがこれまでは自治体であるとか学校であるとか、あの意欲があるところに、はい、あのそこの自主性にあのこう期待する部分があったと思うんですけれども、まあ、国としてしっかりそれをやるということが打ち出されたということは非常に大きいと思います。
あの遠藤さんに私がちょっとお伺いしたいんですけども、よくこの法律ができてですね、まあ、ちょっとその3つの法律案が出て最終的には自公案と維新国民案が修正、協議されてその4党案という形になったと、まあ、そういう経緯もあってですね、例えばその、いわゆるそのトランスジェンダーの方、あとシスジェンダーの方で、この法律にその留意事項というのがあって、すべての国民が性的指向ジェンダーアイデンティティにかかわらず等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重される、まあ、そういう云々のが書いてあるわけですけども、まあ、そういったことをあの留意事項にも書いてあるということで、何かこのどう言ったらいいんですかね、こう逆にこの差別を容認するものになるんじゃないかという、まあ、懸念を言う声もあったと思うんですけども、そのあたりはどういうふうに受け止められましたか。
そうですね、まあ、例えばその障害者の人たち その、まあ、こう差別であるとかその不均衡な状態を、まあ、是正していこうというときに、あんまりそういうあのみんなのこう公共の福祉とか、まあ、そういう話ってあまり盛り込まれないと思うんですね。なので、まあ、それが LGBT の話で入ったってことで、まあ、その当事者の気持ちとして、まあ、なぜ他のことでは入らないものが入ってしまうんだろうっていうのがあるっていうのは、まあ、私もまあ共感するところでもあります。まあ、一方で、まあ、そもそもこの法律というのはあの LGBT 理解増進法と呼ばれてますけども、あの性的指向とかジェンダーアイデンティティや多様さについての理解を増進する法律なんで、まあ、全員の話ですから、まあ、そう考えたり、そう捉えるとですね、別にあのそのことによって何かがあの損なわれるということではないだろうというふうにあの現時点では思っているところですね。
遠藤さん、先ほどあの谷合さんからシスジェンダーっていう言葉が出てきたんですけども、シスジェンダーっていうのはどういった意味なんでしょうか。
はい、まあ、トランスジェンダーではない人、はい、いわゆる多数派のことを表す言葉ですね。
はいはい、具体的にはどういうことになるんですか。
生まれてきた時につけられた性別と、はい、自分の本人 あのジェンダーアイデンティティ性自認が一致している人、はい、同じである人ですね。
例えば私が男に生まれて自分も性自認が男だっていうふうに思ってる人がシスジェンダーっていうようなイメージですかね。はい、
その通りです。
コメスタラジオ
第9回のパート1はここまでです。パート2はトランスジェンダーでもある遠藤まめたさんにお話を聞いていきます。